いやさ、聞いてよ、カセヤ。
なんだい？
今朝ね、
今朝。
足にね、物を落としたの。
スマホだろ。
残念、
あ、
違う。
違うか。いや、スマ ホがね、スマホが手からポロッと落ちて、ちょうど角、スマホの角が、足の甲とかにガンって当たると、死ぬほど痛いって話はよくあるから、スマホかなって思ったんだけど。
それと同じぐらいね、痛かったの。
何落としたの？アイスピック。
いや、それは死ぬ わ。
死なないよ。
死なないか。
死なないけど、血が出る。
ここにいない、ここにいない。
いいて。
いけ
病院に行ってから
ぐるぐる
ここ
包
に来
帯
て。
巻きでね。嫁さんのね、保湿のクリームが入った乳液の、なんだろう、ボトルみたいなの
ああ、まあ、
を、
分厚いプラスチックの塊みたいな感じだよね。
まあまあまあ、そうなんだけど、それを、腰の高さぐらいの、なんていうのかな、棚のところから、落っことしたのね。それが、見事に、足の薬指にクリーンヒットしたの。で、しかも、形が、その、下のボトルの本体部分が、ボールみたいな、こう、球体なのね。
そしたら、立たないじゃん。
いや、
コロ
立つ
コ
ん
ロ
だけ
コロコ
ど、
ロコロコロ。
その、コロンブスの卵みたいに、底の部分は若干平らなの。
コロンブスの卵 みたいにって。
ああ、そうか。こう、卵をね、
まあ。
こう、下をバーンってやって、こう、ガシャって、下を平らにしたら立つでしょ？
そうね。コロンブスの卵のエピソードはそうなんだけど、まあなんか、ゆで卵の殻剥いた時みたいな感じっていうね。
そこの部分だけちょっと真っ平らになってて、それで立ってるっていう。
ボール状に安定するようにデザインされた、おしゃれなね。乳液的なものの。
それの、まあ、ボール状なんだけど、上に、プシュって出てくる、ポンプみたいなのね。その先端があるわけよ。で、まあ不安定だから、まあ毎回ちょっと気にはなってたのね。
ちょっと当たるだけでコロンってなるよね。底面もそんなに広いわけじゃないからね。
だから、まあ何回かね、こう、ガンってぶつかって落としたりしてて、ああ、危ない危ないって
コロン
思って
コ
た
ロン
ん
コ
だ
ロ
け
ンボ
ど。
ダーンってなるからね。
だから、
コロンコロンコロンブス。
おお。乗っかった。カスヤが珍しく乗っかった。え？
何？
まあいいや。まあそれもね、置いとい、まあ、ありがとうね。
どういたしまして。いつもありがとうだよ。
で、まあ、それがちょうど、まあいつもは、まあ足にはぶつからずに怒ってたんだけど、危
横に
ない危ないって。
ね。
それがもう本当に、ちょうど真っ逆さまに落ちてきて、転がって、で、そのポンプ部分が、足の、この、指に、ガコンって、落ちてきて、
で、プシュって適量が出てね。足にクリーム塗れるわ、つって。
そんな便利機能なかった。そんな足潤わせたくなかった。でも本当に、もう、タンスの角に指ぶつけたぐらい痛くて、うって声出ちゃった。しばらく10分ぐらいもだえてて、うってなって、この指の上に、あれが、あーっつって。いや、本当骨折れたかと思った。
思うね。思うよ。
いや、今もちょっと痛いも
なんかね、まあでも前も、
ん。
このポッドキャストで、足っていうのは敏感だっていう話をしましたけど、やっぱあるんですよ。足はね、困るよ。困る。
困るね。それがね、もう、まあ朝、寝ぼけてる時でもあったから、だから、まあ気をつけようって思って、もう、一瞬で目が覚めたね。本当に。いやー、びっくりした。
こんなボトルいりませんっつってね。
え？ どういうこと？
こんなボトルいりませんっつって。足の上に
誰
落っこ
に？
ってくるから。
ああ、
つって。
つって、
捨てちゃって。
嫁さんに怒られて、
ああ、怒られて。
うわーっ
じゃあこの痛みを感じてみろっつって足の上にボトルバーンっつって。
八つ当たりか？
離婚だよ。
うわ。そんな、ボトル一本のために。うん、
ボトル離婚。
ボトル離婚。成田離婚みたいな。そうか。それは、危ないね。
危ないね、うん。気をつけてください。
気をつけないと。いろいろね。気をつけていかないとね。
そうそう、その、う
ん、何がきっかけになるか。
リスクマネジメントはよくあって、
うん。うん、
まあね、でも、自分のものじゃないっていうのが一つ難しいところであるんだけど。
ああ、そうね。
でも僕はこの、うん、もう寂しい一人暮らしが長く続いているじゃない？
うんうん。
だから、その、物のレイアウト配置、
うん、
同じこと言った。
そうね。
もう、うん、やっぱそこら辺は考えるわけですよ。
うん。
いや、これって、一回ぶつかって、で、
うん、
落っこそしたら大変なことになっちゃうなって予測できるときは先に防衛策を打つし、
うん、はいはい、
まあ、もしくはもう予期せぬところでね、
うん、
なんか落っことしたりとかしちゃって、
うん、
ああもうここに置いとく人がいるから落っこちる、僕だけどもね、
自らに
帰ってくる、ね、ここに置いとく人がいるから落っこちるんだよみたいなとかを。こう感じたり、実感したりすると、改善策を打ったりするから、
うんうん、
やっぱね、しょうがないけど、もう気をつけていくしかないよね。
そうね。
まず、うん、置く場所を少なからず改善することだよね。
そうね。
同じところに置いてあったらまたやるから。
うん。もうちょっと奥めに置いとく。
うん。
うん。
そうそう、そう。
奥めに置いといて、転がっても、そのボードの上に転がるようにね。
そうそうそう。うん、そうやってね。
危ねっ！
人は学ぶ生き物だから。
危ねっつって。
うん。
危ねっつって。
うん。言い方が面白いやつ、それ。3回も来たけど。
うん、あ、そうだ、
ね、言い方が面白いやつ。
危ねっつって。
うん。うん。まあまあ、何事もね、うん、諦めずにやったら、
うん、
いい結果が出る。
うん。
場合もなくもないから。まあ、その、やってみることはいいことだと思いますけどね。
うん、この間ね、また嫁さんの話になるんだけどね。
はい、
あの、ちょっと、何探してたかな？なんか、物を探してて、嫁さんが。で、あそこにあるよ
っつって。どこやったっけつって
。うん、
昨日捨ててたよつって。あ、ほんと、あ、お、音だー、サークルコーナーの中にあったわつって。
うわ。
よかったよかった。
うわ。よかったじゃねえよ。捨てたんだよ。
あってよかったねつって。
それもまたちょっと。あの、その、倉庫があって。
倉庫？
倉庫。まあ、ちっちゃな倉庫があって。
倉庫？
倉庫。まあ、倉庫って呼んでる。まあ、収納スペースがあって。
ああ、呼んで、倉庫って呼んでる。
倉庫があって。
行々し
で。で、だから、倉庫の中だよって言って。
うん。
え、どこ？って言われるから。
うん。
だから、倉庫の底だって言って。
ああ。
うん。え、どこ？って言うから。だから、倉庫の底だって言って。
うん。
で、どこ？いや、倉庫の底だって、なんか、何回か繰り返してたら、
うん、
急に嫁さんが、
うん、
って、なんか、受け始めるから、
うん、
え、どうしたの？って言ったら、
うん、
倉庫の、そこってって、なんか、急に壺に入ったらしくて。
日常の中に生まれるコメディだね。
もう何回も繰り返すから、ちょっと、うん、もう壺に入っちゃって、って言って。うん、笑い始めて、なんか呼吸困難になるかっていうぐらい、なんかもう息がすごい、みたいな感じになって、いや大丈夫って言って、そんな日がありましたね。
大丈夫？
わかんない。大丈夫ないかもしれない。
まあ笑いの多い家庭はね、うん、素晴らしいと思いますよ。
そうね、
僕もね、笑いの多い家庭をね、作りたいなって思います。
わっはっはわっは
は。改めましてどうも、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
改めましてどうも、こんにちは、あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
いやー、しかしね、うん、まあ、最近は本当に気候が変わってきてね。
そうね。
で、どうやら僕本当にここしばらく長い時期、
うん、
眠りが芳しくなくて、
おー、
で、まあ、その、ベッドの向きを変えてみようとしてみたりさ、いろいろしてた。あと、もう枕も変えたんだよ。あれ、枕を変えた話したっけ？
あ、されてない。
あ、
お、
何年か前、
お、
2年ぐらい前多分、
うん、
に、もう、その、寝具についてね、
寝具。
考えてて、
寝具に関して、シンクする。
そう。
うん、
で、 まあ、一人身だし何も恥ずかしくないし、うん、あとキャラものとかじゃなくて、
うん、
ちゃんと安眠できるために抱き枕を買ってみようと思って、
はいはい、
で買って使ってたわけ、
うん、
で抱き枕買って使って見てて、まあいい感じだったんだけど、
うん、
しばらく経って今年ぐらいになって、
うん、
いやしかし寝られないな、安眠が全然できないって感じ初めてね。でもベッドの向きを変えてみたり、
うん、
あとその気になる枕元のジーっていう音の正体を突き止めて排除してみたり、う
んはいはい、
いろいろしてみてるさなか、
うん
うん、枕もな、まあ長く使ってて、
うん、
ふっかふかだったクッションも、クッションも結構へたってきたのもあってね。だからちょっと抱き枕自体は別に悪くなったわけじゃないんだけど、
うん、
でも今のこのコンディションの抱き枕だと、そんなに良くないなっていうのも感じて、
ほうほう、
で、ちょっと枕も変えようと思って、
うん、
枕を変えてみて、
うん、
まあその枕は今のところいい感じなんだけど、
うん、よかったよ。
で、
うん、
まあ、しばらく経ちながら、うん、最近になって、気候が変わってね、
うん、
よく眠れるようになった。
気候のせいだったの？
それもあるかな。
ああ、まあ、暑いからね、この部屋。コンクリート打ちっぱなしに囲まれた牢獄だから。
もうこっちも飽きてんだよ、その平井さんの、僕の部屋ディスり。
監視さん、すいません、ちょっと暑くて眠れないんですけど、
うるせえ、お前だけじゃないんだ、ここにいるのは。
そう言わずに、頼みます。頼みます。
うるせえ。
氷を一かけらください。
うるせえ、そんなブーブー言うんだったら早く出てけ。
すいません。反省してます。
真面目な囚人だった。
そうそうそう。
違くて。
え、じゃなくて。
うん。まあ、その、この部屋のね、
うん、
構造として、僕も今さっき思ったけど、
うん、
湿気が溜まる割に急に乾燥したりするし、うん、難しいんだよ。
そんな。
あのね、
うん、気まぐれな。
世の中の人ね、
うん、
壁紙ってすごい大事だよ。
おお。
壁紙っていうのは、
うん、
吸湿もするし、湿度をね、
はいはい、
吸ったりもするし、
はい、
で吐き出したりもするわけですよ。だから微妙な調整になるわけ。
うん、
であと温度もその微妙にね、断熱材だけじゃなくて、
うん、
壁紙という膜が張っていることによって、
うん、
いろいろな効果があって、
うん、
だすごくね、住環境としてはね、
うん、
考えられて今現代人快適に暮らしてるわけ。
うん、
その遡ること何百年前とかね、コンクリートとかじゃないわけだから。
そうね。
だから良くて土壁でしょ、うん、でも、もっと言うともう木。
うん、
そのまんまだってするわけじゃない。
そうね。
すごい大変なね、時代から、より、豊かに快適に過ごすために、人々は進化してきたんだよ。
うん、
でもそんなさなか、ビジュアル面で、盛り上がるのことも大事だっていうこともあり、
うん、
で、あとその、まあ、一長一短ではあるんだけど、
うん、
コンクリート打ちっぱなしの壁も、いろいろ物貼り付けられるしね。
そこ、
うん、
そこなの。
あとアルビノの僕としては、
うん、
僕自身が真っ白だから、
うん、
配信するとかの時も、
うん、
背景がグレーとかの方が、僕の白がちゃんと目立つから、いいわけですよ。
おそれね。
だから、
やっぱりビジュアルに全振りした部屋っていうね。
機能的にも、
うん、
いいところはあって、僕はこの部屋が、気に入ってるの。
お！
だからもう、
うん、
金輪際僕の部屋のディスリをやめてる、やめるってここに約束してくれない？
ああごめん。
か
ごめん。
僕今まで、
うん、
悲し、泣きそうになる気持ちをこらえて、
うん、
ずっと、ディスんじゃねえよバカ野郎とかって言ってたんだけど、うん、
ごめん。その気持ちに全く気づかずに。
ほ
ん
とね。
すごい、もっとちょうだい、もっとちょうだいって。すごい。すごい、あ、そっか、カセヤ、もっといじって欲しかったんだって。すごい、僕も頑張って、いじろうって思って。
うん。
うん。
じゃあ。
そうじゃなかったんだね。
じゃあ、おあいこだな。
うん。
許す。
じゃあ、僕も、許す。
お前何様だよ。自分勝手に。受けもしないところでも挟んできたくせに。
おかしいなぁ。どっちも許すで終わる感じで。
でね。
うん。
まあその、
うん、
とにかく気密性の高い部屋だから、
はいはい。
湿気がこもったりとか、
うん、
温度がこもったりして、
うん、
なかなか抜けにくかったりするっていうのもあったりしたんだろうね。
うん
うん、あと電気代が気になることもあり、
うん、
あと家の外がちょっとうるせえっていうこともあり、
ああ
窓を開けて寝るわけにもいかなくて窓を閉めてたりとか、
うんうん、
いろいろな要素がこう全部噛み合った上で、相当眠れなかったんだろうね、今年の夏は。
ああちょっとね。
うんうん、季節が変わったら、あ、眠れるって
思って。あっけなく。
これが理由だったのか、
うん、
まあ、もしくは最近ストレスフリーだからか、まあ、どっちかなんだけど、まあ、もしくは両方なんだけど。
そうなのね。
とにかく最近はよく眠れるようになったわけですよ。
うん、
まあ、よかったよかったって思いながら、
うん、
でもね、
お、
この感覚ってさ、
うん、
感覚でしかないじゃん。
おお、急にどうした？
いいんだよ、その、特にね、
うん、
何も考えずに、
うん、
元気いっぱい健康な毎日を過ごせている、
うん、
若いうちはいいんじゃよ。
あれ？急に年取っちゃったな？おじいちゃん？どうしたの？
生きてるだけで、体に痛いところが出てきたりとかさ、あ、僕、前、ちょっとお話ししましたけど、う
ん、はいはい。
なんだかわからないけど、ずーっと右肩が痛いの。
ああ、うん。
ずーっと右肩痛くて。
うん。
で、治んねえの。何ヶ月経っても。
お。
ずーっと右肩痛いなって思って、うん、思いながらも腕立て伏せとかやってるから。
やってるんかい。
まあ、しょうがないなって思ってたんだけど、
うん。
多分、
うん。
これ、
うん。
四十肩だよ。
そうなの？
多分ね。
多分。
いや、こんだけ治んねえし、
うん、
あの、痛みが移ったりもしないわけ。ずっと同じところが痛い。
はいはい。
うん、で、あと、俗に言うように、
うん、
あ、肩を上げるときに痛い。
ああ
で、
察し。
まあ、複合的だとも思うんだよ。
うん、
あの、僕はもう、視力が弱いこともあって、
うんうん、
一生肩こりだから、
あ
小さい頃から一生肩こりだから、
うんうんうんうん、
それとかももう持病としてね、
うん、
死ぬまで持ち続けていくしかないんだけど、
うん、
そういうところとかも相まって、
うん、
四十肩も来てるし、で四十肩もね、その、どうしても辛かったらまあ通院するべきなんだけど、
うん、
別に言っても、痛い痛い痛いって思いながら、
うん、
でも可動域が狭まったりは特にしてないわけ。痛いなとは思ってるけど、
うんうんうん。
だから、まあ、自然感知っていうのもあるんでね。ほっといていいかなって思いながら過ごすぐらい、
うん、
黙って生きてても、体のいろんなところが痛くなってくるような、
うん、
そんな人生なんじゃよ。
あ、またおじいちゃんに。あ、そうなの、うん、
だからの、
うん
これから先は、
うん、
もっと自分のことを丁寧に見つめてね、
うん、
なるべく健康でいられるような暮らし方を心がけるようになっていくべきなんじゃよ。
うん、ああ、結論が出た。
うん、
そうなのね。
その、
うん、
一つとしての、
うん、
お主が知っとるかどうかわからんけれども、
はい。
Google のね、
うん、
Pixel Watch っていうのを買ったわけ、僕
は、ね。おお、急に、急にハイテクになっちゃった、おじいちゃん。そんな、Google Pixel おじいちゃん。どうしたの？うん。
うん。
うん。
ちげえよとも言えない。
うん、
うん。そうかもしれない。
微妙なラインね。
だって僕はもうずっと、ここ何年かね、
うん、
Google 人生のスマートフォン、Google Pixel シリーズを使ってるわけだから、
うん、
もうそもそも Google Pixel なんだけど、その中でも、10月に発売された、スマートウォッチだよね。
うん、
Google のスマートウォッチ。
スマホ。
ピクセルウォッチをね。
うん、
まあもう、出るよと発表された段階から、買うなーって思ってたんだけど。
うん、ああ、怖いな怖いな買うなこれ、怖いなーって。
うん、もっとワクワクと。
あ、そうなの
ね。ワクワクと。
ワクワクね。
うん。
ほら、ワクワクすっぞ
そうそう。
うん。
これ出たら買うぞ
そうだね。 なんか笑って。いや、本当にワクワクしてんだなって
思って。本当にワクワクしてんだよ。
もう、もうそこまで、そこまで言うんだったらもう、ワクワク。
平井さん以外の人みんなが見てる僕のツイッター上での盛り上がりとかで、うん、もうリスナーさんとか十分分かってると思うけど、僕はもう発表された時から、ああ、これ欲しいな、欲しいなってなってたから。ほうほうほう、
そうなのね。
そう、
うん。
だから、10月に、
うん、
まあその Google の発表会があるから、うんうん、そこで出るだろうっていう、まあ噂はもう特に出てて、
うん、
で、案の定出て、
うん、
出たっていうのを確認して、
うん、
一応ね、もう一回僕は、本当に買うっていうのを自分と、一応自分の中とね、
ああ、
もっと奥の人と、
うん、
さらに奥の人と、
あ、同じテーブルじゃないんだ。あの、部屋割りがされてるのね。
そうそう。
あの、
僕の中には、
うん、
ね、層だね。
ああ、そう、マトリョーシカ的な。
まあ、そう、いや、うん。
この、一番外側には、外側のカスや、もう一つ内側には、内側のカスや、さらに内側には、もうちょっと、ちっちゃい内側のカスや
があ、でもね、その玉ねぎ状というよりは、うんうん、もうちょっとね、その、ダンジョン構造だね。
ああ、そうなのね。うん、ザッザッザッザッって降りてくる。
そうそうそう。
ああ、じゃあ、仮想に行く。
そうそうそう。
旅に、こう、レベルが、こう、上がってくやつ。
そうそうそうそう。
ああ、手強いね。
そうそう。
手強いね。何階層まであんの？
それは言えないです。
言えない、言えないの。
それは言えないです。ダンジョンは生きてるから。
ええー、あ、そうなの？
常に。わ成長したりする。
攻略できねえ。だ最下層までたどり着けねえ。
うん。うるせえな。
ほら、ワクワクすんぞ。
思いつきで喋りながら言ってることを掘り下げ続けるんじゃねえよ。
はい、ちょっと待て。
まあもう、うん、一応考え、一歩引いて考えながら、
うん、
でももう、自分が、テンション上がるし、
うん、
欲しいなって思うものだし、
うん、
そういうもので僕の生活が少し晴れると、
うん、
未来も少しずつ晴れるから、
うん、
まあやっぱ買うんだよっつって、ポツって買ってね。
うん、
で、まあ、いろんな機能があるんですよ。
空飛びたり
しない。
しないか。超高速で走れたり
しない。
あ、しないか。
お前なんだと思ってんだよ。
え
?2022 年を。2022年をなんだと思って。
ハイテクサイバーな感じの先端機器。
ああ、まあまあまあ。
うん、
そうだね。そう、それはそうだけど、
うん、
人体の能力をそんなにいじくるようなものはまだ生まれてない。
そうなのね。
生まれちゃいけない。
ああ
倫理的にもちょっと危ない。
使った反動で、こう、体に負荷がかかるっていう。
そう。
それは危ないね。
そうだよ。
うん。
ああ、まあ、気をつけた方がいい。
そうね。
そっちの道は気をつけた方がいいよ。
まだ使える。あと、1回、2回は、使えるぞ、うん、って。
うん。
うん。ギリギリのところで。
そう。
うん、
でも、その、やっぱ、外部的な、テクノロジーとかで、
うん、
人類の能力をいじってしまうのは良くない。
うん、
それはね、ヴィラン側がすることだから、大体。
あ、そう
ね、それよりは、やっぱり、人が持ち、うん、開花する、目覚める、本人が持っている能力を、正義のために使うべき。それがヒーローだと思う。
うん、お言うねー。
そう思うよ。
やるねー。
うん。
うん、
やっぱね、人の体とかいじくのあんま良くないよ。
そうね。倫理に反するね。
うん。
うん。
説得されてる。それでね。
うん。
まあ、その、先日購入した、ピクセルウォッチ、
うんうん、
この配信日前後に多分届いてるから、
お
僕は今頃、うん、その、ピクセルウォッチが届いて、
うん、
ツイッター上で騒いでるか、
うん、
YouTube でなんか騒いでるか、
うん、
ツイキャスで騒いでるか、
うん、
どっかしらで騒いでると思うんだけど、
あ、そうだね、うん、
まあそろそろ届いてるわけですよ、
うんうんうん。
で、いろんな機能があって、まあ、Google っていうこともあってね、
うん、
Google マップと連携して、
うん、
その僕なんてさ、ものすごい方向音痴だから、
お
歩いて30分の 地域、うん、同じ地域内の初めてのところに行くのでさえ、
うん、
もう、冷や汗出ちゃうぐらい緊張したりする
タイプ。ああ、そうなのね。
だけど、うん、この、近年になってからは、
うん、
Google マップで経路を見ながら、
うん、
であと、リアルタイムでね、歩いてるところにマーキングされるから、わかるじゃない。もうカーナビと一緒ですよね、
うん。
私ナビゲーションされるわけだから、
うんうん、
迷わないで行けるようになったわけ。
うん、
だから先日も、歩いて30分ぐらいのところに、ワクチン接種のために行ったりしたわけですよ。
はいはい。うん、
で、その時も、もう片手にスマートフォンを握りしめて、
うん、
もう、ことあるごとにスマホで今いる場所を見て、待ってる、待ってる、つって。
うん、
でも帰りも、その道を帰ってこなきゃいけないから、
うん、
だから、周りも見ながら、スマホも見ながら、周りを見ながら、うん、ああ、怖いよ、迷わない、迷わないようにしないと怖いよって思いながら歩いてたわけですよ。
うん、
でもそれが、そのスマホと連携させて、
うん、
で、時計、ピクセルウォッチに、案内が表示できるわけ。
うん、
だから、少しなんて言うんだろう、かっこよくなるでしょ？
お。
時計を見ているかのように、
そうね。
自分の歩いてる、ところ、
うん、
方向を、
うん、
マップ上で確認しながら、
うん、
ずーっと歩いているわけですよ。うん、
で、たまに、私だ。今、どこどこを移動している。間もなく、つぐ。みたいな。
そうそうそう。うん、
連絡を取る、ね、取るふりをして。
通話もできるから。うん、
通話をするふりをして。
何のために？
かっこいい感じを出すために。
その、
うん。
通話をするふりな、スパイごっこみたいのをしながら歩いている人、
うん。
が、ね、うん、中高生ぐらいだったらまだ楽しそうだけど、アラフォーのおじさんがやってたら、やっぱ多分、かっこよくはないと思う。
あ、そっか。そうなのね。
痛いなって思われちゃう。
もう。
痛いなって思われちゃうね。
もうそんなお年頃か。
そうだと思う。随分ね。
随分。随分。随分遠くに来たもんだ。
そうだ、平井さんなんて先日もう30歳終わっちゃったわけだから。
随分遠くに来たもんだ。
ね、なってるからね。そ, ねだらその、うん、Google マップを見ても、
うんうん、
歩いて行けたりするわけですし、
うん、
でその、通話もできるし、
うん、
あとなんだろうな、僕にはあんまり関係、今のところ関係ないけど、
うんうん、
その、ピクセルウォッチをしてれば、スマホに届いた通知とかも、全部時計上では見られるわけですよ。
うん、
だから、あの、スマホはカバンの中で仕事しながら、
うん、
ピローンって通知が来るたびに時計を見るぐらいで見て、
うん
うん、すいません、妻が、子供がもう生まれそうなんで、
うん、
帰りますって言って、
うん、
で、ずる休み、
お
早退もできるわけでしょ。
そこ、ずる休みな。
いや、ずる休みじゃない。
あ、じゃなくて。
そういう世界であってほしい。
あ、そうね。
うん。もう、どんな一般企業であれ、
うん、
その、まあ、ね、行政系の機関であれ、
うん、
出産する際には、
うん、
夫も、もう、会社早退するぐらい、が、良しとされる、世界であってほしい、
うん。
だから、嘘じゃない。
お、嘘だけど、嘘じゃなかった。
うん。
うん。
実際ね、その、いろんな、嘘をついてまで、
うん。
欠席したり、
うん。
しなければならない、
うん。
そんな、ストレスプレッシャーまみれの現代の方が悪い。
おぉ。言うね。
うん。
あ、
最近疲れが溜まってるんで、明日休みますわ。って言えるように。
めっちゃ正直。
なった方がいいね。
そうね。うん。
いや、おかしいと思う。僕、ずっとね、
うん、
あの、友達とも話したけど、
うん、
あの、じゃ体調が悪いんで5分ぐらい遅刻しますっていう、同僚がね、
うん、
いたの、
うん。
その、頻繁に、遅刻する方がいて、
うん、
いいんだけど、
うん、
いいんだけども、
うん、
本当に体調が悪いんだったら、
うん、
でも頻度的にあれだし、
うん
頻度的にあれだし、どうかなとも思ってたわけ。
うん、
だけど、まあ、体調が悪い人はいいんだよ。
まあ、確かにね。
だけど、うん、もっと、 根本的に突き詰めていけば、
うん、
その体調が悪いんでちょっと遅れますじゃなくて、
うん、
割と僕が好きなのはもう僕自身もそうなんだけど、
うん、
先生寝坊しちゃったんで急いで行くんでちょっと遅れますって言ってる方が僕は好きなの。
まあね。
でそれでいいと思うの、
うん、
なんかだって事実だから、
うん、
嘘をつくなんて全員にとってストレスなんですよ、
うん、
嘘をついてる方も疲れてる方もストレスなわけ、
うん、
そんな嘘まみれじゃないと許されないような社会じゃなくて、
うん、
うん、その素直でいられるからこそ体調が悪かったら本当に体調が悪いんですって言えばいいし、
うん、
もうまあね、そのね、うん、素直に全然無理です、その無理なんで休みますっていうのが言えないような社会だから、診断書が出て病院に行って出社できませんってなるまで人が追い込まれるわけでしょ、
うん、
でも、それよりも、このまま行くと鬱になっちゃうんで一回休みますっていうようなことができるように、世の中変わってきた方がいいと思うんだよ。平井さん、平井さん、平井さん、平井さん。
何、何、何、
僕、なんでこの話してる
の？え、なんか、熱く語り始めたから、あ、カスヤ、すごい思い入れあるんだなって思って。
聞いてくれてんのはいいんだけど、
うん、
なんで
え、なんで
なんで僕はこんな話して
るの？なんでだっけ、なんか、あれ ?Google Watch の話？
ピクセルウォッチね。
あ、ピクセルウォッチか。
うん。
うん、もう話だったはずなのに。
うん、
なぜ
わかりません。もう忘れちゃったし、大体、もう、ほとんどのことは覚えててもあんまり意味ないんだから、忘れていっちゃっていいんだけど、
ね、
で、僕が喋りたいのは、
うん、
いろいろな機能の中の一つに、
うん、
睡眠スコアを取れるっていうのがあるんですよ。
うんうんうん。
うん。
うん。
まあ、何らかのね、アプリの紹介とかでも見たことがあるかもしれませんけど、うん、まあなんか、レム睡眠のレム睡眠のデータを取って、
うん、
で、まあ単純に言うとよく眠れたかどうかをデータとして記録するっていうね、
うん、
機能があるわけ、
うん。
で、簡易的なものだと、呼吸とか体の動きの感知で、計測する、スマホに入れとくアプリとかも世の中にあるわけね。
うんうん、
あるんだけど、
うん、
それは基本的には簡易的なもので、
うん、
ね、全然、なんて言うんだろう。まあ、それで分かることは分かるんだけど、
うん、
鵜呑みにしないでくださいね、みたいなところがあるわけ。
そんな、占い的な、
いや、占いじゃないんだけど、
ざっくり、ざっくりな。
いや、例えばで言うとね、そういう、スマホ、のアプリを起動して寝て、枕元に置いといて測れるやつだとすると、
うん、
平井さんちみたいに、一人じゃなくて二人で寝ている人のところとかだと、
うん、
何も正確に取れないわけ
じゃん。うん、まあね、
うん。自分が動いてなくても横にいる人が動いてる可能性もあるわけだし、
うんうん
うん、あと、そういうのって、まあ割と音とかもね、
うん、
認識せざるを得ないから、
うん
だから、僕みたいに、寝落ち、お休みタイマー、終了タイマーをかけて、ラジオをつけて、自分が先に寝る。ラジオがついてる状態で、自分が先に寝る、
うん。
で、もう僕が寝て、どんくらい経ったか分かんない時にラジオが消える、みたいな、
うん、
その、音と一緒に暮らしている僕とかだと、
うん、
全然役に立たないわけですよ。
うん、そうね。
うん。
うん、
でも、それに比べて、まあ、Google のピクセルウォッチじゃなくて、
うん、
Apple の Apple Watch にもついてるんだけど、
うんうん、
あと他のスマートウォッチにもいろいろついてるのがあるんだけど、
うん、
体から生体データをいろいろ取って、
うん、
で、分析して見える化するみたいな、
うん、
そういうシステムはより現実的だからね。
うん、心拍数が上がりましたみたいな。
あ、そう、たまにね。
うん。
たまにある。
息を整えてください、みたいな。そんな感じの。
うん。前、働いてた時に、うん、なんか、 配信のね、
うん、
生放送前に準備してて、うん、そろそろ本番っていう時に、うん、ピンピンピンみたいな変な音がずっと鳴ってて、
う
ん、今変な音鳴りましたよって音声さんとかが言ってて、
うん、
で、誰って言って誰も心当たりなくて、
うん、
あれなんか気のせいあれ聞こえましたよねあれ怪現象って言いながら、
うん、
本番間近になって、ウィンウィンってまた鳴って、いや、絶対なんか鳴りましたよね、つって、
うん、
もうおかしいな、おかしいなってみんな、本番中鳴らないといいですね、みたいな感じで、
うん、
で、本番始まって、
うん、
で、本番終わった後に、うん、ディレクターが、さっきさ、なんか変な音とか、本番前に鳴ってたじゃん、とか言ってて、うん、あ、鳴ってましたよね。もう本番中鳴らなくてよかったですよね、つって、
うん、
あれ、俺のアップルウォッチだったわ、つって。アップルウォッチで、あの、予期せぬ挙動が起きましたみたいな、アラート出てたわ、とかつって。へー、そんなこともあるんですね。なんか、気をつけてくださいね、み
たいな。ディレクター
みたいなこともありましたけど。
そうだったのね。う
ん、で、その睡眠スコアとかを取れるわけですよ。
うん、え、点数が出んの、
まあ、点数化しようと思えばできるけど。ま、
何点だ、何点だ、何点だ。何点だー何点だー何点だ
何それ
あれあれ知らない
知らない。
あの、カラオケバトルの、坂井正明さんの、点数の紹介の、コール。ああ、知らないか。ああ。
僕これは、単純な好みの話なんだけど、ちょっとね、カラオケバトル、あんまり、見れないタイプで。
いや、わかる。それはわかる。僕もね、あんまり、ね、
深くは言わなくていいよ。平井さんはもしかしたら、うん、その、カラオケバトルみたいなのに出てくださいよ、声優さんとして言われる可能性もあるから。
ああ、じゃあちょっと
平井さんはあんまり言わなくていいんだけど、ね、僕は今のところちょっとあんまり見れない。
あ、そうなの。あ、そうなのか。あ、じゃあちょっと残念だな。
歌うま系とかな、ちょっとあんまり見れないタイプで。
あそうなのか。ああ、うん、じゃあまあ、しょうがない。
見てなくて知らなかったんだけど。それで、うん、その、まあ、どこまで厳密か分かんないし、
うん、
医療機器としての、そのなんか、診断には使用しないでくださいっていう、
うん、
一応注意書きはあるんだけど、
うん、
でも生体データから取ってるから、
うん、
その、何かしらの挙動のおかしさっていうのは、データとして残るわけですよ。
うん、はいはい。
だからその、自分的にはぐっすり寝た、よく目覚めたって思って、出るかもしれないけど、
うん、
実は深い眠りに入らなくて、ずーっと浅い眠りのままパッと起きちゃったみたいな時も、データとして見ればわかるわけです
よ、うんうんうん。
自分の勘違い調子いいとか、
うん、
調子悪い理由がどんだけ眠れてなかったからだっていうのが、データとして確認できるわけ。
はいはいはい。
ようやくぐるぐる回ったけど元の道に戻れましたけど、
うん、
その勘違い的に、
うん、
なんか、眠れなかったな、感覚的に思ってるだけとか、
うん、
すごいよく眠れたって感じがしているだけだと、僕の中ではまあそれでいいんだけど、一日過ごしてしまえば、いいんだけど、これからね、
うん、
長く、まあ僕はそれでも、そんなに長くは生きたくないとは思ってるけど、でも、これから生きていく中で、
うん、
睡眠っていうものを大事にもしたいし、
うん、
睡眠を大切にすることによって、日々の健康状態がね、
うん、
ヘルスケアがより良くなっていくんだったら、
うん、
それもいいかなと思ってて、
うん、
睡眠スコアはとにかくやってみたくて、
うん、
で、今回買ったんです。
うん、
でね、今頃、もうすぐだなーって言って上がってるか、
うん、
もしくは届いて使い始めたーって言って上がってるかどっちかなんだけど、どっちにしろ上がってるから。
上がってるから、ふんふんふんふんみたいな、挙動がおかしいですってアラートが。
なるのかな。そんなに、なんか異常性な心拍数の上がり方は多分しないと思う。
あそこまでは、
うん、
あ気分は上がってるけど、心拍数は、うん、平常。
まあね。
うん、
どうなんだろう。まあ僕、あそうだな。ね、ちょっとね、うん、それで言うと興味あるよね。僕とかさ、
うん、
結構上がり症だから、その、健康スコアを計測しながら、
うんうんうんうん
ステージとかに立って人前に出たりとかして、ドキドキ緊張した時に、
うん、
僕の体ってどんだけ反応してるのかとか、ちょっと興味あるよね。
そうね。で、音鳴るようにあえてしといて。なんか鳴ってるんですけど、なんか MC さんがね、あれちょっと、 音が、あれ、どっから、あれ、カスヤさん？カスヤさん、腕から何か鳴ってますよ？
ああ。This is Pixel Watch.
わお。
なになになに、なになになになになに、今ちょっとどこ行けばいいか分かんなくなっちゃった。たどり着い、元の道にたどり着いたはずが元の道で迷子になっちゃった。
まあ、そんなね。
本当にね、うん、ワクワクしてて、
うんうんうん、
で、睡眠の質も改善しながらね、
うん、
いけるし、
うん、
あとは、何より、
うん、
見た目が超可愛い。
ああ、そうなのね。え、なんか、こう、イメージ的に、あの、まあ、Apple Watch だったりとかは、スタイリッシュな感じだったり、なんか、こう、その、デジタルウォッチって違うか。
デジタル表示の。
ちょっと一昔前になっちゃったか。なんかその、スマートウォッチだったら、なんか、ごつかったり、なイメージがあるんだけど、Google、あ、Google、また Google ウォッチって言っちゃう。あの、ピクセルウォッチは、可愛いの？
可愛いよ。
え？
で、まあ、他社でもなくはないんだけど、うん、スマートウォッチは、その、スマートフォンとかの機能性とかもかなり意識していることもあって、
うんうん、
角丸だけど四角いものが多いわけ。
うん。ま、ある一定のイメージあるね。
そうそうそう。
うん、
でも、Google の Pixel Watch は、
うん、
コロンとした丸型なんですよ。
へー、そうなの？
そう、
うん。
コロンとした丸型で、めちゃめちゃ可愛くて。
う
ん、
ほうほう。
うん。あとその、それと比べると、Apple の Apple Watch の方が、
うん、
若干ね、こうなんか、なんて言うんだろうな、ハイグレード感を演出してて、
うん、
で、その、なんか、うん、アップルの昔の iPod Nano みたいな感じじゃん。
うん、
イメージ的にわかる？
あ、まあまあまあ、若干
なんかね、
そう、あ、その、
あの、すごいテクノロジーが詰まってますよっていうのが、ちょっと顔に出ちゃってんのね。
あ、私やりますけど、何かみたいな、そういう感じのね。そうそうそう、ちょっと鼻にかかった感じの。
ちょっとだけ鼻にかかるよ、ね。いや、でも、ま
あ。できるやつですけど、私。
でも、平井さんは、うん、ほら、あの、アップルの CM のナレーションとかも当てることになるかもしれないから。
うん、あ、もうそんな。
平井さん。
いや、全然そんなまさかね。いや、カスヤね、そういう感じで感じてるかもしれないけど、僕はそういう、まあ、そこまでは思わなかったな、う
ん、ちょっと面白い。平井さんを声優いじりとして、どんどん潰していくの面白いな。
うわ、
平井さんがなんかちょっと、チクリと言おうとすると、うん、いやでもそれは声優の今後の仕事に
潰されますわ、もう。
まあでもね、うん、これも僕のヘアディスリと同じでね、まあ、ネタとしてこれからも擦り続けていければと思うから、平井さんも臆せずにディスろうとしてくれればいいと思いますよ。
わ、うん、かった。
じゃあ、いや早く終わりたい、早く終わりたい。そんでね、丸くて、
うん、
可愛くて、
うん、
であとその画面もね、
うん、
好き、割と多くのデザインパターンから選べたりとか、
うん、
見た目の、その、ポップさ、可愛さを、かなり強調されていたりするわけですよ。
うん、
だから、つけてて僕が可愛いと思えるっていうのも、大きな理由の一つで、
うんうんうん、
で、機能的に言えば、ちょっとお高いアプローチの方が、機能性はすごくいいんだけど、
うん、
でも、その機能の、いや、まあ、昨日の、ああ、だけどね、僕ほら、うん、その、ちょっと層が深いところの僕もいるから、
あ、そうね、
シンプルに見た目だけとも言えないし、うん、機能だけとも言えない。両方なんだけど、
うん、
結局はね、
うん。
だけど、見た目も大事なんで、
うん、
僕が気に入るかどうかね。
あ、そう、293階層のカスヤが気に入るかどうかね。
深い。そんな心の闇に触れる層まで行かなくていいよ。
う
ん、
そうね。ちょいちょい。
うん、あと、ダンジョンの点、そんなに気に入ってくれるとは思ってなくて。
うん、あら、そう？
僕的には、特別それより広がりがないんだけど。
う
ん、
あ、そうなの？
だから、見た目も可愛くて、うん、で、僕がちょっとやりたいこともやれて、
うん、
っていうのがあるんで、
うんうん、
とりあえず、湧き上がるこの感情をね、
うん、
平井さんの、この目の前にいる平井さんに届けたくて今すごい喋っちゃって、
うんうん、
であと本当に喋りたいことは他にあったんだけど、
あれ？あ、そうなの？
本当に喋りたいことは実は他にあったんだけど、
うん、
ちょっと ダンジョンの話とか、大盛り上がりで。
ちょいちょい、ちょいちょい、あのね、乗っかったり乗っかられたりね。
今回は楽しくて、ね、今回は楽しくて、時間いっぱいそろそろお開き。プロジェクトワンサイズ、雑談ショー。自分らしさが。というわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど、何でもお気軽にお送りください。
次回の配信は11月1日火曜日です。おう、もう11月だ、やべー。その手前の10月31日の配信もちょっと何にも考えてませんけども、
ですね、
11月は僕らの月だから、
うん、
まあピクセルウォッチをつけた僕と一緒にどんどん盛り上がっていけるといいですね。
う
ん、以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。